説教気づかせてください。増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝ご一緒に礼拝を捧げる恵みに心から感謝をいたします。私たちは先週主の日に平和聖日を行いました。そのところで共に平和を祈り、それぞれの場へと使わされました。現実の生活の中にはさまざまな課題があり、苦闘があります。今朝もうひとたび集められて、それぞれが追ってきたことの中に主の導きと支えがあることに気づかせていただきたいと願っています。キリスト者として地上の生を歩むということは、終わりの時を意識して生きるということに他なりません。終わりの時と言いますと、以前私は栃木県の教会に幼稚園におりました。その時には、道をこう歩いておりますと、黒字に白い文字で死後裁きに遭うキリストと書いたようなこう札が立っておりまして、それで幼稚園の子どもたちが、先生、幼稚園で習ってきたイエス様と違うよ、怖いっていうふうに言われたことがあったんですね。あるいは東京、新宿や渋谷の雑踏の中、駅の前でも、世の終わりが近づいていますと、こう大きなスピーカーの大音量で、こう札を立っている人がおられまして、私たちはその場にいることがいたたまれなくなったりいたします。しかしそれは初代のキリスト者たちが迫害の中にあっても、苦しいの中にあっても、キリストが再び来られるということを信頼して待ち望んでいた、そのこととは違う一種の脅しのようになってしまっているのではないかと思います。キリスト者が終わりを意識して歩む、終わりということを掲げながら歩むというのは、決して脅されてということではありません。それは地上の生の終わり、私の人生の終わりを意識するということでもありますし、同時にこの世界には終わりがあるということでもあります。戦争や災害は世の終わりなのではないかと私たちを不安にするかもしれませんけれども、聖書には戦争や災害が世の終わりをきたらせるのではないと書かれています。そうではなくて、キリストが来られる、再び来られる、それは救いの完成の時である。私たちにとっては喜びを待って待ち望む時だと言われています。私も愛するお一人お一人を天に送るときに思い浮かべます。私たちの人生の終わりのときに、神様が両手を広げて、私のことを迎えてくださる。その愛の御手の中に、私たちは帰っていく。それが死だ。終わりだ。脅しや不安ではなくて、私たちの命を委ねるときである。そう信じ祈りながら、お一人お一人の大切な地上での命の最後をご一緒に祈って迎えます。それは私たちにとっては、ちょうど週報にもございますように、教会で葬儀がございました。そのような信仰を持って看取りを行い、亡くなった方と今もキリストイエスにおいて結び合わされているということを信じて思いつつ、この礼拝を捧げています。礼拝というのは、天にいらっしゃる方々との結びつきを私たちがもう一度振り返るときでもあるのです。先ほどご一緒に分かち合いました新約聖書のテサロニケの信徒への手紙1章、そこでパウロは愛する人たちに手紙を書き送っています。この手紙の最初のところで、パウロは父である神と主イエスキリストに結ばれているテサロニケの教会へ 書き出しています。今は一緒にいない、離れている。でも私たちはイエス・キリストにおいて結び合わされている一人一人なんだ、そういう意識というものを持っているのです。それがキリスト者が互いのことを思い合うあり方です。このテサロニケという町は、そこに教会が起こされました。教会が起こされたといっても何か建物が建ったということではありません。このテサロニケ、ギリシャは自然に恵まれた良い港があるところで、ローマと東方世界を結ぶ街道に建っていた、そういう要所になっていた、栄えた町でした。パウロの伝道旅行に立ち寄った最初の大都市でもあります。現在はギリシャのテサロニケと呼ばれる町です。この地にはマケドニア人、ギリシャ人が多く住んでいましたけれども、中にはディアスポラ、つまり離れ離れになって住むユダヤ人たちもたくさんいました。そしてそのユダヤ人たちは、だいたい10家族が集まると一つの会堂、礼拝堂、今私たちがあるような場所を建てていたのです。パウロという伝道者はその会堂会堂をめぐって、あなた方が今まで信じてきた神様はイエス・キリストを通じて私たちに救いをもたらされたということを証しして回りました。その中で多くの人々が救いへと導かれていって、このテサロニケの町にも教会というもの、集まりが生じました。このテサロニケの町にあった教会に集っている人々はほとんどが異邦人と呼ばれるユダヤ人ではない人たちでした。そして当時、例えばユダヤ教の信者になる、旧約聖書の教えを信じてユダヤ教の信者になるということは、ユダヤ人にならなければならなかった。ユダヤ人になるというのはどういうことかといいますと、例えば割礼を受けるとか、あるいはユダヤ人以外の外国人、異邦人の人たちとは付き合わないとか、そういうことを守らなければ真の神様を信じる、そういう群れの中に入ることはできなかった。しかしパウロはもうユダヤ人であるとかそういうことは関係ない、イエス・キリストに私が結ばれている、そのことを信じるならば、どんな人も私たちは神の救いに預かり、神の家族になることができる、説いたんですね。ですからそこで福音と出会った異邦人と呼ばれる外国人の人たちも、多くの人たちがこの福音へと招かれていきました。そしてユダヤ人もいる、異邦人と呼ばれた人たちもいる、一緒の礼拝、教会というものが形作られていった。でもこれは一方でユダヤ人、ユダヤ教を信じていた人たちから見れば妬みの対象になったり、あるいは真の救い主がイエス・キリストという人間になったということなどは受け入れられないと言って、そして当時のこの初代のキリスト者たちを迫害していったと言われているのです。そうした中でパウロはこのまだできて間もない、できてほほやほやのテサロニケの教会から離れて逃れなければならなくなりました。しかしそこから離れた後も、できたばかりのこの教会を気にかけながら、自分の同労者であったテモテをそこに送って様子を知らせてもらっていたんですね。その様子を聞いてパウロは感謝を捧げながら、このテサロニケの教会へ手紙を書き送りました。それがこのテサロニケの信徒への手紙です。新約聖書の文書の中で最も最初期に書かれた文書の一つです。おそらく50年、51、2年くらい紀元だと言われています。ですから主イエスが亡くなってから十数年経った後に、パウロという伝道者が新約聖書の中で一番最も早い時期に記したのがこの手紙なんです。ちなみに福音書はもっと後です。紀元70年頃に福音書は書かれています。マルコですね。そしてその後またマタイ、ルカ、ヨハネと時代が下になっていきますので、その中では最も早く記されました。このテサロニケの教会へ宛てられた手紙はパウロによって最もシンプルに、 キリスト者というのは何を大切にして生きる人たちなのかということが伝えられているのです。それをご一緒に見てまいりましょう。テサロニケの信徒への手紙1章、どうぞご覧ください。キリスト者というのは果たしてどのような原理、原則、あるいは信条に基づいて生きていく人たちのことなんだろうか、パウロはここで語ろうとしています。テサロニケの教会の人たちに、パウロとシルワノ、これはシラスという名前のラテン語読みです、そしてテモテ、3人から書き送っています。恵みと平和があなた方にあるように、皆様もどうぞお手紙を書かれるときに、恵みと平和があなたにあるように手紙を書いてください。メールを送ってください。キリスト者たちのこれは共通の挨拶です。素晴らしい挨拶ですね。そう挨拶を送った後に、このパウロはテサロニケの教会の人々に感謝を捧げています。なぜ感謝を捧げているかというと、あなたたちはキリスト者としての大切な在り方をちゃんと表していますね、そう感謝しているのです。キリスト者としての在り方、それは何でしょうか。信仰、愛、希望、この3つです。コリントの信徒への手紙の1、13章にもこれは出てまいります。信仰と愛と希望と、これを持って歩むこと、それがキリスト者の生き方の基本です。終わりの時を見つめながら、私たちはこの3つを大切にします。そしてパウロは特にこの手紙の中で、信仰による行い、行動、愛による労苦、そして希望を持って忍耐すること、この3つがキリスト者としての生き方の大切なことだと伝えているわけです。終わりの日を見つめながら、それはまた今のひととき、ひとときをかけがえのない与えられた賜物として私たちは生きていこう、信仰によって行いをしよう、日常的な生活の中で行動するときに、それは信じる、神に信頼し人を信頼する思いの中から行動しよう。愛によって労苦、すなわち愛によってということは神の愛によるということです。いつも見返りがないかもしれません、思うような成果がないかもしれませんけれども、相手を大切に思う思いから、私たちはその労苦を惜しまないでやろう。そして希望を持って忍耐する、自分が定めた目標や計画を果たすというのではなく、神様が私たちに果たさせてくださることを希望を持って終わりの日に向かって歩んでいこう。これが3つの時です。私たちの人生にそれは気づきを与えてくれます。キリストの復活の力に気づいて、死の不安ではなく愛に生きることに気づかせます。聖霊の働きに気づかせます。喜びに気づかせます。一人一人の大切さに気づかせます。またそれはキリスト者が罪に気づくということでもあります。罪に気づくという時の罪というのは、何か悪いことを行った、あるいは私たちが何か盗んだとか嘘を言ったとか、そういうことではありません。神との関わりが断たれている、隣人との関わりが断たれている、そして自分の姿を見失っている、こういう姿のことを罪では、聖書では罪と言っているんです。そういう私自身の姿に気づく時でもある。先ほどご一緒に歌いました賛美歌の気づかせてくださいという賛美歌は、そのことをテーマにしています。あまり歌い慣れない賛美歌だったかもしれません。444番の賛美歌をどうぞ開いてみてご覧になってください。日本のわらべ歌のような調べでしたね。そうなんです。これは作詞をなさった方が アジアの日本のわらべ歌を意識しながら作曲されました。気づかせてください、知らずに犯した罪を与えてください、罪を見つめる力を立たせてください、あの隣人の前にそして立ってください、主よ私たちの間に、こういう賛美歌です。この賛美歌を作詞された木原陽子牧師は私と同世代、同じ年に生まれた方です。東京女子大学で中国文学を学び、母校女子学院の中学高校の皇后国画科教諭として務められた後に日本聖書神学校で学ばれて、深川教会という教会の牧師となられました。今友野文子先生が牧会しておられる教会です。後にカナダ合同教会の宣教師、牧師としても働かれました。この木原陽子牧師は、気づかせてくださいというこの賛美歌の作詞をして送られた文書にこう記されています。1993年の夏、神学校の交流プログラムの一環としてフィリピンのシリマン大学に3週間滞在する機会を得て経験されたことです。こう記されています。実際にフィリピンの人に出会い、具体的な状況の中で進学する進学生たちに接して、そして何よりも彼らのキリストにある兄弟姉妹という心からの歓迎と親切なもてなしを受けて、私は日本が、日本人がしてきたこと、していることを自分自身の在籍として追っていかなければならないと思い知らされたのでした。そうこの賛美歌に寄せて書いておられます。これは日常的な人間関係における罪の告白の詩のように読まれているようですが、もちろん身近な事柄も含め、私たちの罪の本質は知らずに気づかずに犯しているところにあり、他者との隣人との破れはキリストに間に立っていただくことによってのみ修復されるという思いを強くしたのです。そう記しておられます。キリスト者にとって罪に気づくということは神の愛に気づくということでもある、隣人の愛に気づくということでもある。この賛美歌はそれを言い表していると思います。皆さんもアジアの諸国に旅行や観光ビジネスでいらっしゃることがあると思います。私もアジアキリスト教協議会の総会などに日本キリスト教協議会の代表の一人として使わされたりした経験がございます。タイや韓国、フィリピン、その他の国々でキリスト者たちとの交わりが与えられてきました。そのような交わりの中で気づかされること、それは例えばその国を訪れて何か交わりを与えられたとしても、私たちは通り一遍のその関わりの中では戦争の時のさまざまな傷跡について触れるというふうなことはほとんどないかもしれません。けれども私たちがキリスト教会同士の交わりの機会としてアジアの国々を訪れる時には、そこで戦争の際のさまざまな傷跡に触れられることになるんです。日本の国が行ってきたこともありますし、日本の国が傷ついてきたこともあります。そういう際に祈りの課題になるのは、そうした国の戦いのために犠牲になった人々、虐殺が行われた事実を覚えて、共に和解のための礼拝を捧げよう、和解のための祈りを捧げよう、聖餐式を行おうということです。実際にこのフィリピンという木原陽子牧師が出会われたその教会の人々も、第二次世界大戦においてフィリピンでは50万人以上の日本人の戦没者が出ています。同時に日米決戦の地となった結果、フィリピン政府の推計では100万人を超えると呼ばれる現地の方々の被害が出ています。マニラでは市街戦で10万人の方々が亡くなったとも言われています。戦闘に巻き込まれて亡くなった方も多い。 そうした事実出来事を私たちはほとんど私たち世代は知らされないまま成人になり、またそこでアジアの方々と出会う際にもそうしたことは話題にならないかもしれません。しかしながら礼拝の場で私たちが出会っていく、そして木原陽子牧師がその新学生たち、その教会の方々と出会ったときに本当に心からのもてなしを受ける、親しみを持って同じキリスト者として祈り合っていこう、そういう愛と出会う機会となる。そのことによって初めて私たちの間にある在籍というものに気づく機会となった。木原陽子牧師はこの賛美歌をそのことを忘れないために作詞したというふうに言われています。この作曲をされた方も同じようにやはりフィリピン大学で民族音楽を学ばれた米野道夫さんという方です。音楽学者、人類学者です。アジアのわらべ歌のイメージで、そしてこうみんなが思い出すことができるようなメロディーの中に乗せようと思われたのだそうです。実は木原陽子牧師はその後カナダに移住されて、カナダ合同教会で安守を受け、教団宣教師として派遣されたのですけれども、主イエスの愛を体現するコミュニティを築く、国籍や民族、文化、言語、性別、そうしたものを超えて神の家族、神が愛されているその一人一人として集っていこう、そういうコミュニティを作るために尽力された方です。2020年に55歳でがんのために天に召されました。そのことを生前告げられた後も、つまり終わりの時を見つめながらご自身に与えられたその本当に大切な神様の救いというものを人々に伝えていらした。イエス・キリストが私たちの間に立ってくださる、だからこそ私たちは神様の愛を受けてキリストが間に立ってくださるのだから、そのキリストを通じて隣人として出会うことが、出会い直すことができる。知らずに犯した罪やさまざまな事柄があっても、私たちは隣人として生き直すことができるのだ。復活の主との出会い、気づきというものがそこで与えられていったのだと思います。この木原牧師にとって新学校におけるフィリピン研修というのは霊的な体験だったと思うんですね。霊的な体験というのは何か私たちの内側で起こっていくことのように考えますけれども、自らの深い魂において本当に求めていくことに近づいていく、触れていく、表面的な癒しや欲求の充足ではなくて、生きる源の水脈に触れていくような経験というものがここで起こされていったということではないでしょうか。そして私たち一人一人もその神との出会い、私たちの人生の中において神様が招いておられることに、神様の愛によって包まれていることに、そして人々とのさまざまな交わり、破れの間にイエス・キリストが立っていてくださっていることに気づかせていただきたいと思うのです。国やさまざまなところでの争いの現実というものがあるかもしれません。しかし私たちはイエス・キリストの和解と福音を知らされた一人として、その灯火を担っていく一人として、ここから使わされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、イエス・キリストが十字架の傷跡を持って私たちの間に立っていてくださることを感謝いたします。その傷跡はイエス・キリストが十字架において与えられたものであると同時に、私たちの歴史上さまざまな人々が戦いによって、信ずるところによって、さまざまな出来事の犠牲によって亡くなっていったその傷跡でもあります。私たちはその十字架の主の前に立つときに、あなたの愛の招きを信じます。知らずに犯したこともあるかもしれません。しかし主よ、 あなたはその傷の御手を広げて、私たちに復活の救いを表してくださいました。死によっても愛は絶たれることがない。その終わりの時を見つめて、私たちが生きる希望への忍耐を与えてくださいました。世界の現実、歴史を生きる私たちは今という時に翻弄されます。しかしその中にあっても、私たち一人一人が主イエス・キリストが再び来たりたもうを待ち望み、自らの終わりの時をあなたの愛に包まれる時と信じて、このひとときひとときを歩ませてください。世界の中にあなたの平和がもたらされますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。